2024年2月3日、2日前にはすでに発生していたにもかかわらず、報道管制により未発表だったセラノ氏の誘拐、捜査当局が一辺の手がかりすらもつかめずにいた難事件が皮肉にもメディアに露出し、急展開を見せ始めた。通称笑い男事件と呼ばれる劇場型犯罪の始まりでもあった。当時の捜査資料によれば、事件発生以前からアーネスト氏の身辺では電脳ハックされた人物の口を使った犯行予告がなされていたにもかかわらず、状況を甘く見ていたために起きた誘拐であったと言わざるを得ない。セラノ氏本人が電脳ハックされ自宅から誘拐された直後、現金100億円、金塊100キロという莫大な身の代金の要求がなされたものの、その後はふっつりと連絡が途絶え、彼らがテレビモニターの向こう側に姿を現すまでセラノ氏の消息は一切つかめない状態が続いていた。そして生中継のただ中でセラノ氏を脅迫した笑い男は、カメラの AI はもちろんのこと、近くに居合わせた通行人やテレビ局のスタッフの目にまでこのマークをリアルタイムで上書きしていたという。事件発生後、急行した警察官から逃走する際にも大勢の人間が目撃していたにもかかわらず、男の顔を見ることができたのは電脳化をしていなかった浮浪者2名のみ。事実、男の顔を見たと証言していたほとんどの人間がモンタージュ作成の際にこのマークを描いてしまったという報告はあまりにも有名で、衝撃的な事件とはアンバランスなそのポップなマークは一部の若者やサブカル系評論家の間で人気を呼んだ。やり口は警視総監の暗殺予告と酷似している。本当にそれを一人でやってのけたとしたら超特 A 級のハッカーね。でもその腕に似つかわしくないアナクロな誘拐事件。衝撃的な初登場後は公の場に姿を現すことを避け、マイクロマシンの製造ラインに死に至るウイルスプログラムを混入するという手口でセラノ社を引き続き脅迫。主力商品である医療用マイクロマシンの製造販売が滞り、セラノ株が暴落すると、そのこと自体が目的であったかのようにセラノへの脅迫はやみ、続いて他のマイクロマシンメーカー6社を次々と同じ手口で脅迫していった笑い男。脅迫行為そのものが目的かのような新展開を見せ始めたこの事件は、その後3ヶ月ほど続き、本当の目的、犯人層、単独犯か複数犯なのか、人種は、年齢は、その犯行思想に何が隠されていたのかなど、数々の謎を残したまま、政府による被害企業への公的資金導入が決定したのを機に、笑い男はネットの闇に忽然と姿を消した。